2ページ3特集防災。そのいつかは明日かもしれない。本市を含め全国に甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号。地球温暖化の影響などにより、ここ10年の豪雨の発生回数は1979年から1989年の約 1.2 倍となり、土砂災害が起きやすくなっていると言えます。いつ、どこで起こるかわからない土砂災害から身を守るためには、日頃から災害に備えておくことが大切です。6月は土砂災害防止月間です。この機会に自分自身の問題として防災について考え、家族で確認してみましょう。問い合わせ、河川課、電話 632-2686、宇都宮土木事務所、電話 626-3146。 2ページから3ページ、写真。タイトル背景、見開きページの上半分ほどに、土砂災害に見舞われた山間部の道路の写真が掲載されています。写真左手の崖が崩落、崩れた岩や土砂が道路を完全に埋め尽くし、右手の谷まで流れ落ちています。また、樹木も土砂と共に流され道路を寸断。樹木が流された山肌は土砂が剥き出しになっています。なお、写真はイメージですの正し書きがあります。2ページから3ページ、写真、終わり。大雨が続くこれからの時期、土砂災害にご注意を。自然災害には、台風や大雨などによる風水害や、突発的に発生する地震などがあり、人間の力では食い止めることはできません。被害を最小限に抑えるためには、日頃からこれらの災害に備え、正しい知識を持ち、準備しておくことが大切です。今回は、これから梅雨や台風の時期によって発生しやすくなる土砂災害に関する知識や自然災害への備えについて紹介します。日頃から災害に備え、被害を最小限に。大雨が続くと崖崩れなどの土砂災害が発生しやすくなります。土砂災害に備え、土砂災害ハザードマップ6ページ参照を活用し、土砂災害警戒区域などを確認しましょう。また、非常持ち出し品の準備、7ページ参照や安全な避難経路の確認など、土砂災害警戒情報の発表時に速やかに避難ができるよう、日頃から適切な準備を行い、被害を最小限にとどめましょう。早めの自主避難で、災害から身を守りましょう。避難とは難を避けることで、危険な場所の外へ身を移して安全を確保することです。土砂災害警戒区域に住んでいる人は、災害の前触れを感じたとき、左上の記事参照や本市が避難情報を発令したときには、早めにこれらの区域外に避難しましょう。音訳者中、左上の記事とは、この後のタイトル、土砂災害の危険信号の記事です。音訳者中、終わり。また、土砂災害警戒区域の外などに住んでいる人も、身の危険を感じた場合には、速やかに避難してください。あらかじめ避難先を考えておきましょう。災害時に避難する場所は、学校などに開設される避難所だけではありません。安全な場所にある親戚や知人宅への避難も検討してください。土砂災害防災訓練。毎年、本市では対象地区を変えて訓練を実施しています。日時、6月4日日曜日、午前9時から正午。会場、板戸町集落センター分館、板戸町。対象、板戸町の一部住民。土砂災害の危険信号。大雨、 または地震が発生したとき、次のような前触れを感じたら、早めに安全な場所へ避難してください。崖崩れ、崖から水が噴き出す、崖からの水が濁る、崖に亀裂が入る、小石が落ちてくる、崖から音がする。土石流、山鳴りや立ち木の裂ける音が聞こえる。雨が続いているのに川の水位が下がる。川の水が急に濁ったり、流木が流れてきたりする。泥臭い匂いが漂う。地滑り、山腹や地面にひび割れができる。沢や井戸の水が濁る。斜面や地面から水が噴き出す。建物や電柱、樹木が傾く。井戸や池の水かさが急激に変わる。3ページイラスト。記事には大規模な崖崩れに驚く人、川の流れに耳を澄ます男性、山腹や地面のひび割れに戸惑う人など、3枚のイラストが添えられています。イラスト終わり。崖地近接等危険住宅移転補助事業。ID103-2075。土砂災害特別警戒区域内などに居住している人を対象に、住宅の除去費用などの補助制度があります。申請を希望する人は、事前に住宅政策課、電話 632-2735 へご相談ください。皆さんが安心して暮らせるように、総合治水・雨水対策推進計画中に基づき、水害に強い街づくりに取り組んでいます。中、計画期間は令和3年度から令和12年度の10年間。中、終わり。ID102-7039。地球温暖化により、今後も発生する可能性がある大型台風やゲリラ豪雨などの水害への備えが重要です。本市では市民の皆さんが安全・安心に暮らせるよう、治水・雨水対策を強化・継続し、水害に強い街づくりを進めています。問い合わせ、河川課、電話 632-2686。水害に強い街づくりを。本市に甚大な被害を残した令和元年台風第19号。今後も台風の大型化や局所的な豪雨が頻発する可能性があります。それらに備え、本市では総合治水・雨水対策推進計画を策定しています。この計画に基づき、流す、貯める、備えるの取り組みを3つの柱として、水害に強い街づくりに取り組んでいます。上のイラスト参照。4ページから5ページ、イラスト。このイラストは、水害に強い街づくりに向けた取り組み内容を、流す、貯める、備えるの3つの柱に分類して示したものです。見開きページの上半分ほどを占めるイラストには、山間部4カ所から流れ出た小さな川が画面中央で合流し、大きな川となって下流へと流れ、田んぼや水門、学校、市役所、公園、調節池、民家などが点在する様子が描かれています。また、それらが3つの柱のどの取り組みに該当し、どのような役割をするかなどが吹き出しで示され、写真が添えられています。流す、貯める、備えるの順に読んでいきます。はじめに、流す。水色で示され4箇所あります。1箇所目。河川上流の水門部分です。強化、構造物の維持管理。河川や下水道などの構造物の予防保全型修繕を行い、長寿命化を図ります。水門の写真が添えられています。2箇所目、川幅の広がった堤防部分です。河川の改修、下水道の整備。 河川の改修や下水道の整備を行い、雨水を安全に流します。整備された堤防の写真が添えられています。3箇所目、河川中流域の調節池です。調節池整備。洪水を一時的に貯留して河川の流量を低減します。4箇所目、川幅の広がった下流流域で土砂を取り除くショベルカーです。強化、河川や調節池、調整池の浚渫。河川などに溜まった土砂や流木を取り除き、河川の安全度を向上させます。ショベルカーで土砂や流木を取り除く工事の写真が添えられています。次に、溜める。茶色で示され5箇所あります。1箇所目、田んぼです。順調に貯留量を確保。田んぼダムの普及促進。農地所有者や耕作者の協力のもと、水田に雨水を一時貯留し、河川への流出抑制を図ります。問い合わせ、農業企画課、電話 632-2474。 排水マスが設置された田んぼの写真が添えられています。2箇所目、公園の地下に設置された雨水を貯める施設です。公園への雨水貯留。敷地内で雨水の貯留を行い、流出抑制を図ります。3箇所目、市役所と学校に設置された雨水貯留タンクです。校庭貯留や私有施設への雨水貯留タンク設置。学校の校庭などを活用した雨水の貯留を行い、流出抑制を図ります。なお、学校には、市内全小中学校に、雨水貯留タンク設置完了と書かれています。4箇所目、民家に設置された雨水貯留タンクです。官民共同、雨水貯留浸透施設設置費補助金制度。ID100-2659。敷地内の雨水を貯留浸透させ、流出抑制を図ります。市街化区域の一般住宅や事務所などへの雨水貯留タンクなどの設置費を最大3分の2補助します。上限あり。詳しくは7ページ、または市ホームページをご覧になるか、工事受付センター、電話 633-3164 へ。壁面に取り付けられた雨水貯留タンクの写真が添えられています。5箇所目、道路部分です。透水性舗装、浸透マス設置。市道などで雨水を地下に浸透させ、流出を抑制します。浸透マスの写真が添えられています。最後に備える。黄土色で示され、2箇所あります。1箇所目、河川上流部で支流の合流する地点です。強化、河川監視の強化。河川に監視カメラや水位計を設置し、監視体制を強化します。堤防に設置された監視カメラの写真が添えられています。2箇所目、イラスト中央下部に記されています。強化、ハザードマップの周知徹底。ID102-3319。市ホームページへの掲載や出前講座の開催により、防災意識を高めます。4ページから5ページ、イラスト、終わり。流す取り組み。河川や下水道の整備などを引き続き計画的に行います。さらに、河川の土砂などを取り除く浚渫工事を強化し、河川の水を流すための河道を確保するなど、浸水被害の軽減に取り組みます。貯める取り組み。公共施設への雨水貯留、浸透施設の設置を引き続き進めるとともに、市民の皆さんの取り組みの促進に向け、設置支援や周知活動を行っています。 備える取り組み、豪雨被害から市民の皆さんの生命・財産を守るため、市管理河川のうち、一水・洪水が頻発化している12箇所に河川監視カメラと水位計を設置し、河川監視を強化します。また、災害から身を守るために必要な情報提供、防災意識の醸成に取り組みます。市民の皆さんが安全・安心に暮らせるように、本市ではこの計画に基づき、これから先も市民の皆さんが長く安全・安心に暮らせるよう、水害対策を進めていきます。また、計画を知っていただくために、今年度も商業施設などでオープンハウスの開催を予定しています。推進計画の達成状況と目標値。5ページ、表。この表は、流す取り組みと貯める取り組みについて、達成状況と目標値を示したものです。流す取り組みとしては、河川及び下水道の整備率。貯める取り組みとしては、田川・菅田川及び市管理河川の貯留量を示しています。いずれも、令和3年度、令和4年度の達成値と、令和12年度の目標値を示しています。順に読んでいきます。まず、流す取り組み、整備率の表。河川、令和3年度、63.8%。令和4年度、64.5%。令和12年度、70%。下水道、令和3年度、55.3%。令和4年度、55.6%。令和12年度、62%。次に、貯める取り組み、貯留量の表。田川・菅田川、令和3年度、約153万立方メートル。令和4年度、約216万立方メートル。令和12年度、約225万立方メートル。市管理河川、令和3年度、約 0.2 万立方メートル。令和4年度、約 0.2 万立方メートル。令和12年度、約14万立方メートル。表、終わり。県と連携して実現。長時間降雨、6時間で 213.6 ミリメートルの降雨でも、田川では令和7年度、床上浸水ゼロを目指す。菅田川では10年後、床上・床下浸水ゼロを目指す。短時間降雨、1時間で 47.2 ミリメートルの降雨でも、市管理河川では、令和12年度、床上浸水ゼロを目指す。市管理河川のカメラ画像と水位情報をウェブでご覧になれます。本市では、これまで以上に迅速に災害に対応するため、総合治水・雨水対策推進計画における備える取り組みとして、市管理河川に河川監視カメラ・水位計を設置しました。市管理河川のカメラ画像・水位情報は、鬼怒川や田川などの国・県の管理河川情報と合わせて、国土交通省川の防災情報ホームページ、https://www.river.go.jp/index などで公開しています。自宅などの安全な場所からパソコンやスマートフォンでご覧になれますので、ぜひご活用ください。国土交通省川の防災情報ホームページ、QR コードの表示あり、危機管理型水位計運用協議会、川の水位情報、http:// k.river.go.jp/QR コードの表示あり。浸水ハザードエリアに立地する生活利便施設の浸水対策への助成制度 ID101-4162 問い合わせ NCC 推進課電話 632-2563 水害に強く安全で持続可能な NCC を実現するため、都市機能誘導区域などの浸水ハザードエリアに立地する医療、福祉、商業などの生活利便施設の浸水対策への助成を行います。対象、都市機能誘導区域や市街化調整区域の地域拠点のうち、浸水ハザードエリアに立地する誘導施設、助成額、止水板の設置など、浸水対策に要する費用の3分の1、上限あり。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。
明日かもしれないいつかのために、あなたができる取り組み。知る、必ず確認しよう、各種ハザードマップ。本市では、4種類のハザードマップを作成しています。それぞれ被害が想定される範囲が異なるため、すべてのハザードマップを確認しましょう。ハザードマップは市ホームページから取り出せるほか、各配布場所で入手できます。1、土砂災害ハザードマップ。ID102-3319大雨などにより発生する土砂災害の範囲を示した土砂災害警戒区域や避難所、避難方法などの情報がわかります。自宅周辺で土砂災害が発生する恐れのある場所を確認し、避難経路を決めておきましょう。配布場所、河川課、市役所8階、電話 632-2686 など、6ページ地図。例として、宇都宮市羽黒地区1の土砂災害ハザードマップが掲載されています。黄色や赤色で災害の発生する範囲を示し、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域がわかるようになっています。また、避難所や避難方法などの情報も記されています。地図終わり。2、洪水ハザードマップ。ID102-3319。台風などの長時間の降雨に伴う一級河川の溢水による浸水被害の発生が想定される浸水想定区域や避難所、避難方法などの情報がわかります。日頃から確認しておきましょう。配布場所、河川課、電話 632-2686 など。6ページ地図。例として、宇都宮市赤堀川の洪水ハザードマップが掲載されています。洪水による浸水被害が想定される浸水想定区域が浸水域によって色分けされ示されています。また、避難所や避難方法などの情報も示されています。地図終わり。3、内水ハザードマップ。ID102-8992。集中豪雨などで市街地の側溝や下水道を流れる内水が氾濫した際の浸水想定区域や避難方法などがわかります。洪水ハザードマップと合わせて確認しましょう。配布場所、下水道管理課、河原町上下水道局内、電話 633-3374 など。6ページ地図。例として、宇都宮市南部の内水ハザードマップが掲載されています。内水が氾濫した際の浸水想定区域が、 浸水深によって色分けされ示されています。また、避難所や避難方法などの情報も記されています。地図終わり。丸4、ため池ハザードマップ。ID10189080。大雨や地震に伴う農業用ため池の決壊による浸水被害の発生が想定される浸水想定区域や避難所、避難方法などの情報がわかります。日頃から確認しておきましょう。配布場所、農業企画課、市役所7階、電話 632-2474 など。6ページ地図、例として寺内ため、初網ため、上下、ため池、ハザードマップが掲載されています。ため池浸水想定区域が浸水深によって色分けされ示されています。また、避難所や関係機関一覧、災害拠点病院一覧、浸水深と避難行動の目安などの情報も表されています。地図終わり。備える。日頃から準備しておこう。あなたの家は大丈夫？家庭内備蓄品と非常持ち出し品の準備。ID10032370。チェックしてみましょう。7ページ、チェックリスト。家庭内備蓄品と非常持ち出し品のチェックリストです。8つのチェック項目にチェックボックスがついています。順に読みます。貴重品、飲料水、食料品、照明、情報端末など、衣類、タオル、衛生用品、マスク、消毒液、体温計など、応急医療品、生活用品、メガネ、コンタクトレンズ。チェックリスト終わり。自宅に留まるときや避難所に避難するときに必要なものを最低3日分準備しましょう。簡単に登録できます。登録制防災メール。市内の気象情報や避難情報などの防災情報を速やかにメールで配信します。災害時の備えにぜひご登録ください。登録方法、下の QR コードを読み取るか、宇都宮シティガイドで検索。問い合わせ、危機管理課、電話 632-2052。登録はこちらから、QR コードの表示あり。宇都宮シティガイドで検索。サイト内メール配信サービスをクリック。url://utsunomiya.mwjp.jp/mobile/mobile/index-indexigi?ページ page=642。出前講座を実施しています。ID10028311。自治会やサークル、企業などの団体を対象に防災出前講座を行っています。申し込み方法、宇都宮市の防災、マイタイムラインで避難の作戦作りのいずれかの講座を選び、電話で危機管理課、電話632-2052へ。貯める。雨と上手に暮らそう。みんなで取り組む大雨対策。ID10026-59。問い合わせ、工事受付センター。電話633-3164。近年、気候変動に伴う集中豪雨が頻発し、年々激しさを増しています。市街地の浸水被害の軽減や河川への雨水流出を抑制するためには、 市街地全体で雨水の貯留・浸透能力を高めていく必要があります。本市では市街化区域、一部対象外の地区ありで、雨水貯留タンクや雨水浸透マスなどの設置にかかる費用を補助しています。浸水被害の軽減のためにも設置にご協力ください。対象、市街化区域に土地または建物を所有、占有している人、ただし一部対象外の地区あり、補助額、設置にかかる費用の3分の2、上限額は下の表の通り。7ページ、表、雨水貯留施設、浸透施設の補助内容。この表は、雨水貯留施設、浸透施設の設置にかかる費用の補助内容を示したものです。5種類の対象施設と、その上限額などが示されています。順に読んでいきます。対象施設1、雨水貯留タンク、上限額など、1基あたり最大4万円から8万円、容量による、ただし建物1棟につき2基まで。2、雨水浸透マス、1基あたり最大3万円、ただし土地または建物1棟につき6基まで。3、雨水浸透トレンチ、1メートルあたり最大1万円、ただし土地または建物1棟につき24メートルまで。4、浄化槽転用槽、1基あたり最大6万円、ただし建物1棟につき1基まで。5、透水性アスファルト舗装、令和5年4月から新たに追加。10平方メートル以上で1平方メートルあたり900円。一宅地または一帯利用している土地につき300平方メートルまで。表終わり。その他、利用には条件があります。詳しくは工事受付センターへお問い合わせください。7ページ、図と写真。はじめに図。住宅の絵の周囲に5種類の雨水貯留施設や浸透施設が描かれています。1、雨水貯留タンクは大きな筒状のタンクで家の横に設置。雨どいからの雨水をため、下部に蛇口がついています。以下2、3、4は地中にあります。2、雨水浸透マスは雨どいからの雨水を集め、底や側面の隙間から少しずつ地中へ浸透させます。3、雨水浸透トレンチは横に長く伸びた施設で、雨水浸透マス同士をつなぎ、通水するとともに、流入した雨水を地中に浸透させます。4、浄化槽転用槽は、浄化槽を改造して、雨どいからの雨水をため、庭の散水栓で雨水を利用できるようになっています。5、透水性アスファルト舗装は、道路路面に降った雨水を、舗装内の隙間から地中へ還元する機能を持った舗装構造です。次に写真、2枚あります。1枚目、雨水貯留タンク。家の脇に設置された白いタンクです。上部に管がつながれ、下部には蛇口があります。2枚目、雨水浸透マス。円柱状の浸透マスが土中に埋められ、隣に白い蓋が置かれています。図と写真終わり。雨活で愉快だ宇都宮。愉快ロゴの表示あり。市ホームページ QR コードの表示あり。